おはようございます。
ようこそおいでくださいました、今日は2月の最後の日曜日ですね。随分と暖かくなってまいりまして、春眠暁を覚えずという感じでですね、朝眠たいですね。人間の体正直なんです。今日はですね、ゼベダイの子ヤコブのお話をしたいと思います。先週から、12弟子のですね、を取り上げて、一人ずつ取り上げて、主の弟子、とはどういう人なのか、またイエス様は弟子たちにどのような教育を指導を与えられたのかというようなことを学んでおります。で、先週はフィリポをですね、フィリポという新科学聖書の時にはピリポと言っておりましたけれども、のお話をいたしました。フィリポというのはどういう人ですかということでね、先週お話を聞かれた方は、フィリポっていうのはこういう人だとちょっとはね分かっていただけたかと思いますが、多分ほとんどの方はフィリポ誰それみたいなね、だと思いますが、少しフィリポについて、理解いただけたかと思います。聞き逃した方はぜひインターネットでご覧いただければと思いますけれども、今日はですね、ゼベダイの子ヤコブのお話をしたいと思います。ゼベダイの子と言われておりますのはヤコブとヨハネ、この二人ですね。ヤコブとヨハネは兄弟であります。で、おそらくヤコブの方がお兄さんです。で、ヨハネの話は皆さんよくご存知だと思うんですね。ヨハネの福音書を書いたヨハネでもありますし、ですから弟の方が有名なんですけれども、この兄のヤコブについてはですね、ちょっとどんな人かなというような感じじゃないかと思います。私大体性格がひねくれておりますので、あんまり知らない人から始めるわけですけれども、今日はこのヤコブという人の話をですね、したいと思います。で、ヤコブは今申し上げましたけれども、兄弟ヨハネと共に、イエス様の弟子として、召された人たちでありました。マルコによる福音書の1章には、少し進んでゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、これイエス様ですね、すぐに彼らをお呼びになった。この二人も父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスの後についていったと書いてあります。イエス様から、ついてこいと言われてすぐについていった人たちであります。ちょっとなんか軽率っていうと怒られますけど、皆さんついてこいと言われてね、はい行きましょうっていう人はあんまりないですよね。でもイエス様はそういう人たちを弟子に選ばれてるんですよね。ついてこいって言われてはいっていう、そこで、ちょっと家帰って家のもと相談してきますとかっていうような人はダメだと、言われてパッと行動するというのがですね、弟子のやっぱり第一条件なんですね。そうは言ってもなんて考えない、言われたらすぐ、これがイエス・キリストの弟子の条件でありますけれども、ヤコブもそうでありました。ここに書いてありますように漁師でありまして、しかも父ゼベダイと雇い人と書いてありますから、ゼベダイというお父さんはですね、割と大きな漁業共同体というか、言ってみれば網元だったと思うんですね。で、自分の息子たちや他にも雇い人を雇って、漁業を営んでいたと、だからやがてはこのどちらかがこの家督を継いでですね、ゼベダイ漁業の社長に就任する可能性があったということが分かるわけですけれども、イエス様についてこいと言われて、網もお父さんも雇い人も置いてついていったわけであります。で、イエス様はこのヤコブとヨハネ、そしてペトロの3人をですね、他の弟子とは少し、扱いを異にしておられまして、特別な時にですね、 まあ、いつも12人がそばにおりましたけれども、よっぽど特別な時にはこのペトロとヤコブとヨハネ3人だけをですね連れて、行かれたということがいくつか書いてあります。でここに出ておりますルカによる福音書の8章の51節は、イエスはその家に着くとペトロ、ヨハネ、ヤコブ、それに娘の父母のほかには誰も一緒に入ることをお許しにならなかったというんですが、これはヤイロというですね街道管理者の娘が、まあ病気で、まあ、実際も死んでたわけですけれども、この子を癒す、蘇らせるという時に、イエス様は全員の弟子ではなくてこの3人を連れて入られました。また山の上でその姿が変わって、エリアとモーセが現れてですね相談をなさったという、まあ、いわゆる変貌山というところの出来事でもペトロとヨハネとヤコブ3人がイエス様についていっておりますし、有名な月世までの、園の祈り、イエス様の最後の祈りの時にも、みんな弟子たちいたんですけれども、少し離れてお祈りされてペトロとヤコブとヨハネはイエス様のそばに置かれたと書いてあるんですね。だからどうもやっぱり、まあ、イエス様は12人の弟子を訓練されましたけれども、特にこの3人にはですね、まあ、重点的な教育を施されているような感じですね。それはやはり彼らがやがて教会においてとても重要な役割を果たすことになるということを見越してのことだと思います。ペトロは教会の指導者として初代教会を率いましたし、ヨハネは福音書をはじめ黙示録や手紙を書いて、ではヤコブはどうだったかという、ヤコブの最後はどうだったかというのはまた後でお話しますけれども、しかしこのヤコブという人はですね非常に短気であったということが記されているんですね。マルコによる福音書の3章の17節に、ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、ヤコブとヨハネという順番で出てくることが多いので、おそらくヤコブの方が兄だと思います、お兄さんだと思います。でそのヤコブと兄弟ヨハネ、この2人にはボアネルゲス、すなわち雷の子らという名を付けられたとあります。イエス様はなかなか面白い方で、ニックネームをつけてですね、この2人にはボアネルゲスという、なんかあのプロレスラーの名前みたい な, なんかボアネルゲスブラザーズみたいなですね、なんかそんな感じですけど、雷の子らってですね、ピカッとこう光ってすぐパーッとこうね頭に血が昇って、まあ、おそらく喧嘩っ早い、まあ、漁師でもありますしね、そんな二人ではなかったでしょうか。ちょっと前までなら気の短い人は瞬間湯沸かし来ていたんですけどね、今瞬間湯沸かし来ないですからほとんど、なんて言うんでしょうかね、まあ、今だと切れやすい人とかそういうことになるのかもしれませんけれども、まあ、イエス様にあだ名をつけられるぐらいですから相当気が短くて喧嘩っ早い、そういう二人であったと思います。そのことをまた物語っておりますエピソードがルカによる福音書の9章に残っております。サマリア人の村に入った。しかし村人はイエスを歓迎しなかった。イエスがエルサレムを目指して進んでおられたからである。弟子のヤコブとヨハネはそれを見て、まあ、ここでもヤコブとヨハネという順番になってますけれども、主よ、お望みなら天から火を降らせて彼らを焼き滅ぼしましょうかと言った、大変なもんですね。まあ、ご存知のように、ユダヤ人とサマリア人というのは敵対関係にあって、まあ、特にユダヤ人はサマリア人を非常に軽蔑していたんですね。でこの時イエス様が、まあ、彼らの感覚ではわざわざサマリアをお通りになって、イエス様がおいでくださったのにサマリア人がイエス様を歓迎しなかった。それはイエス様がエルサレムを目指しておられた、だからもうイエス様のお気持ちがそちらに向かっていたからだというふうにルカは言っておりますけれども、それにしてもイエス様って言ってですね、みんなが歓迎しなかった、他の町のように。それを見たヤコブはですね、天から火を降らせて焼き滅ぼしましょうかというですね、非常に、まあ、荒い言葉でね、サマリア人たちを、まあ、呪ったわけであります。もちろんイエス様はそれを聞いてですね振り向いて二人を戒められたとあります。でもこの彼らのですね、 まあ、言葉というかサマリア人に対するこういう言葉というのは単に彼らが短期であったということだけではどうやらないんですね。それがその次のお話を見ると分かります。これも大変有名なお話ですけれども、マルコによる福音書の10章の35節から39節を見ますと、ゼベダイの子ヤコブとヨハネが進み出てイエスに言った、ね、これもやっぱりヤコブとヨハネです。進み出て何と言ったかというと、先生お願いすることを叶えていただきたいのですが、イエスが何をしてほしいのかと言われると二人は言った。で、まあ、この二人は言った、さっきのサマリアの話もそうです、ここもヤコブとヨハネってセットで出てきてるんですけれども、まあ、私の感じ方では、やっぱり言ってるのは兄の方のヤコブだと思うんですよね。で、弟のヨハネ連れてきて、で兄のヤコブが言ってるんじゃないかなと思います。何をしてほしいのかと言われると二人は言った。栄光をお受けになる時、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。これはどういうことでしょうか。栄光をお受けになる時というのは、イエス様が十字架に疲れる時に私を右に、弟を左につけてくださいということではないですよね。彼らがここで言っている栄光をお受けになる時というのは、つまりイエス様が王様におなりになる時という意味ですね。で、ここに彼らがイエス様についてきている、本当の目的がですね、透けて見えているわけです。彼らはイエス様についていけば、あわよくばイエス様が王様におなりになって、そして私たちはその左右に座らせてもらえる、右大臣左大臣にならせていただけるというですね、そういうあの目論見を持っていたわけです。イエス様はこれを聞いて、あなた方は自分が何を願っているか分かっていない、嘆いておられます。この私が飲む杯を飲み、この私が受けるバプテスマを受けることができるか。イエス様は自らが十字架にかかって、罪の身代わりとなられるということを分かっておられましたから、私が飲む杯を飲み、この私が受けるバプテスマを受けることができるか。で、彼らができますという、この辺もですね、非常にこうなんか、浅いですよね。よく分かってないです、できます、できるかって言われたらはいできますって、ね、あまり考えないで来いって言われていくし、ね、やれって言えばやるし、分かるかって、はい分かりますっていうですね、そういう感じですけれども、できますってイエスは言われた。確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることになる。これちょこっとですね、なんか将来を匂わせるようなことを言われてるんですね。私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることになる。でもこれを聞いて怒ったのは周り、他の弟子ですよね。抜け駆けしやがったというか、他の12人はこれを聞いてヤコブとヨハネのことで腹を立てた。他の10人、他の10人もですね、まあ50歩100歩だったんじゃないでしょうかね。本当にそのイエス様がどういう方で、これからどういうことが起こるのかというようなことを、まあ、恐れながら、全てはわからないにしてもイエス様に付き従っているものであればですね、彼らがそういうことをイエス様に言ったということを聞いて腹を立てるということはないですね。なんと、まあ嘆かわしい、ね、こうやってイエス様と一緒にいるのに何も分かってないなというふうに思うでしょうけれども、やっぱり腹を立てたということはみんなも大なり小なりですね、イエス様についていって立身出世をしようと思っていたんじゃないかと思います。そこでイエスは一同を呼び寄せて、今度はね、みんなを集めて一同を呼び寄せてこう言われました。あなた方も知っているように異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕えるものになり、一番上になりたい者は全ての人のしもべになりなさい。これがイエス様の学校なんですね。イエスの学校という本がありますけれども、イエス様はですね、 朝から晩まで教科書を持たせて勉強されたさせられた方ではありません。でここぞという時には、ピシッとですね必要なことをお教えになりました。そういうこともあって弟子たちはこういう言葉を覚えていたと思うんですけれども、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るって、ね、異邦人の間では、上に立つ者があり、そして上に立つ者が権力を持っている。でも私あなた方は、つまり私の弟子は、私の弟子である者はそうであってはならない。偉くなりたいと思うのは皆に仕える者になりなさい。みんなに仕える者になりなさい。一番上になりたいものは全ての人のしもべになりなさい。弟子たちはヤコブ、ヨハネ、そして他の弟子たちもおそらく、ね、イエス様についていってどんどんどんどん上に上がって、ね、もともと彼らはガリラヤの漁師だったわけですけれどもね、やがては、みんなに貸し付かれて、そして人を顎で使うようなそういう身分になりたいと願っていたんだと思います。でもイエス様は私の弟子はそうじゃないんだ、逆だと。上になりたいものはっていうのは別に偉くなりたいっていうか、その、まあ、この世の中で、偉くなりたいとかそういうことではありませんけれども、私の目にかなうイエス・キリストの目に高い評価を得たいと思うなら、神の目に高い評価を得たいと思うなら、みんなに使えるものになりなさい。一番高い成績を神様からいただきたいならば、みんなの全ての人のしもべになる。しもべっていうのは奴隷という意味ですからね。奴隷という意味ですから、全ての人に使える人になりなさい。それぐらい、まあ、そういう気持ちで人に使えていきなさい。だから弟子たちの、まあ、ヤコブの気持ちと願いとですね、イエス様の願いとは本当に天地ほど離れていたということが分かりますね。そのヤコブたちの目の前で決定的なことが起こりました。それは彼らの目の前でイエス様が十字架にかけられたわけです。サレ神戸と呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけたんですね。これは先ほどの、あなたが栄光を受けになるときには、私を右に、私を左にって言いましたけどね、イエス様が栄光を受けになったときには、右と左に犯罪人が十字架につけられているわけですよね。もし本当に、そうなってたら、ね、右にヤコブ、左にヨハネということになってたわけですから、大変なことですけれども、もちろんそうではありませんでしたが、まあ、非常になんか象徴的な姿ですよね。イエス様は神の子であったのに、そしてあれほど優れた力を持っておられ、教えを持っておられ、偉大な人物で、何一つ罪のない方であったけれども、全ての人類の罪を救うためにまさにしもべとして、私たちに仕えるものとして十字架にかかって死んでくださったわけです。ヤコブにとってはですね、このイエス様が十字架で死んでいく姿を見ながらですね、もう彼の人生計画がガラガラと音を立てて、ね、崩れていくようだったと思いますね。もうこの人についてたらーっとずっと思ってたわけじゃないですか、ね。いろいろ立身出世のね、計画があったと思いますよ、ね、月収いくらぐらいになるかとかね、何人ぐらい弟子、手下が持てるかとか、どんな家に住めるかとかね、多分そんなこと考えたと思うんですけども、目の前でイエス様が十字架につけられて殺されてしまう。でもこの彼が願い考えていたその計画が壊されていくということが、実はとても大切なことだったんですね。そしてもちろんイエス様は死人の中から3日目によみがえられました。そしてヤコブたちの目の前に現れてこう言われました。次のように書いてある、メシアは苦しみを受け3日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると、エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となる。旧約聖書にそう書いてあるだろう、その通りのことが起こったんだよ、あなた方はそのことの証人になるんだ。 彼らがヤコブたちが考えていたそのもう計画は完全に壊れてしまいましたけれども、しかし新しいですね、彼らの使命がここで与えられるわけです。それは復活されたイエス・キリストを証しするという使命でありました。ヤコブの夢は完全に砕かれましたけれども、しかし彼に新しい使命がここで与えられたということですね。まあ、ヤコブの話というのは福音書には書いてあるのはおそらくこれぐらいなんですけれども、まあ、今のことを総括すると、まあ、ヤコブたちはヤコブとヨハネはですね、ボアネルゲスというニックネームをつけられるぐらい短気な人でありましたけれども、イエス様は彼らに忍耐を持ちなさいと教えられました。パウロもエフェソの手紙の中に、一切高ぶることなく柔和で寛容の心を持ちなさい、愛をもって互いに忍耐し平和の絆で結ばれて霊による一致を保つように努めなさいと言っています。新約聖書の中に忍耐という言葉が39回出てくるんですね。忍耐をするということは主の弟子として必要なことです。で、最初に申し上げましたけれども、イエス様のそばにいたのはペトロとヤコブとヨハネなんですね。でペトロもおそらく短気な人だったですね。まあ、行動的な人だったんだけれども、あまり考えないですぐに行動するタイプの人ですね。でヤコブもヨハネもそう。なぜイエス様はこの3人をイエス様のそばに置いておかれたのかというと、おそらくこの3人ともに忍耐がなかった、3人ともに気が短くてですね、主の弟子 にとって一番必要なこの素養が欠けていたということがあるんじゃないかなと思ったりもします。まあ、他の弟子たちについては何もそういうことは書いてないので、まあ、私の単なる想像ですけれども、でもペテロはペテロに対して、ヨハネはヨハネに対して、そしてヤコブはヤコブに対して、イエス様は彼らが、まあ、忍耐をしてですね、主に仕え人に仕えていくことの大切さを、教えられたわけであります。そしてまた、先ほどもありましたようにヤコブは、イエス様を利用して、自分は出世して、そして人に仕えられるような身分になりたいと思っておりましたけれども、イエス様はその死と復活を通してヤコブにですね、本当の使命を与えられました。そして本当の生き方を教えられました。それは、イエス・キリストご自身がそうであったように、しもべとして人に仕えていくということであります。フィリピの2章の7節から9節に、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、イエス様自身がしもべの身分になってくださったんですね。人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。神が人となられただけではなくて、その人間の中でも、まあ、最もまさに卑しい姿になってですね、十字架にかかって、まさに死、その死刑囚として殺されるわけですから。でもそのことによってイエス様の死を通して私たちの罪が贖われていく。こうイエス様の姿っていうのは本当どんどんどんどん下に降りていく姿ですよね。神の位を捨て人となり、そして人としてもしもべとなって、最後はゴルゴダの上まで、もうそれこそ地獄の底に降りていくようなですね、こういう動きですよね。これがキリストの方向性です。でも弟子たちはどうだったかというと、その逆を考えて、ガリラヤの沿岸で網を洗ってた彼らはやがてイエス様についていけば、ね、どんどんどんどん自分は出世して、豪華な暮らしができる、みんなに貸し付かれていく、そういうこの上に向かっていく方向性を考えていたんですね。でもイエス様は死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。目の前で亡くなったイエス様が、しかし目の前でよみがえって、その栄光の姿をヤコブは見てですね、これこそが自分たちの生きる道だと、イエス様に従っていくということは、まさにこの それは死に至る道かもしれないけれども、でもそのことによって神様が栄光を表してくださるということを学んだわけであります。さてそのヤコブが最後にどうなったかというのは、まあ、ご存知の方も多いと思いますけれども、使徒言行録の22章のですね、1節から3節に記されております。もちろん、イエス様がよみがえられて天にお帰りになった後ですね、あの120人のほどの人が集まって祈っていたというその名前の中に、リストの中にヤコブの名前もあります。そしてヤコブはおそらく教会の中心的な、役割を果たしていたと思います。12章の1節から3節に、その頃ヘロデ王は教会のある人々に迫害の手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺したと書いてあります。ヤコブは十二使徒の中で最初に殉教した人になったんです。しかもですね、剣で殺したとありますが、これはいわゆる公開処刑です。人々の前に、正確な記録はありませんけれども、さまざまな処刑がこの時代あったようですけれども、首まで土に埋めてですね、そしてその状態で首をはねるということがあったようです。人々の見ている前でですね、おそらくヤコブはそういう殺され方をしたんじゃないかと思いますけれども、これはイエス様が、あなたが私の杯を飲むことができるかと言われて、思わずできますって言っちゃったんですけど、あなたは私の杯を飲むことになると言われたのは、このことをイエス様は知っておられたからかもしれません。ヨハネ、弟のヨハネは長生きをして、黙示録を書き上げるまで長生きをしました。でも兄のヤコブは、このことは初代教会ができて14年目ぐらいではなかったかと言われています。でもそれほど長い間ではないけれども、教会の大変重要な役割を果たして、だからそのヘロデの迫害のターゲットになったわけですね。ヤコブを殺せば教会に対して敵対している敵意を持っている人たちを喜ばせることができると思ったわけですから、そうやってまさに彼はイエス様に従って死に至るまで従順だったんですね。あの短期で喧嘩っ早いヤコブが、忍耐力を持っていなかったあのヤコブがですね、死に至るまで忍耐強くイエス様に従ったという、ここにイエスの弟子の一つの姿というものをですね、見ることができると思うんですね。イエス様は私たちの弱さや足りなさをご存知です。誰も完全なものはおりません。最初にもお話ししたように、イエス様の弟子、十二弟子、十二使徒と言われている方々、人たち、もう火の打ちどころないの素晴らしい人は一人もおりません。どっちかいうとみんな全然ダメで、ごくごく普通の人たちですね。でもイエス様はその彼らを作り変えられた、その彼らを生かされた、その彼らを用いられた。つまりそれは私たちも同じようにイエスの弟子になってですね、イエス様についていくならば、イエス様は私たちを作り変えてくださるということです。そして私たちを用いてくださるということの、これは、素晴らしい教材なんですね。私たちがヤコブのように死に至るまで従順であれるかどうかということはもちろん分かりませんけれども、でも、同じようにイエス様についていくならばですね、私たちのねじ曲がった思いであったり、足りない部分であったりということはイエス様によって変えられていくということが、希望じゃないかと思うんです。イエス様の弟子であるということはですね。でもそれはイエス様の弟子としてイエス様についていかなければ、イエス様に取り扱われるということがありませんから、それは最初から お話しておりますけれども、単に信者であり傍観者であってはそういうことは起こらないんですね。イエス様についていく。だからヤコブはさまざまな場面で常にイエス様のそばに置いていただいて、 その時その時は分からなかったかもしれないけれども、イエス様がよみがえれた後にですね、彼はそのことを理解して、そして、まあ、確かに悲惨な死ではありますけれども、名誉の殉職ですね、教会で最初の、まあ、十二使徒で最初の死を、殉教をですね、彼は遂げるという、まあ、栄誉を勝ち得たのではないかと思います。まあ、伝説によると、この14年間の、まあ、初代教会が生まれて、ヤコブは死ぬまでの14年間の間に、ヤコブはですね、スペインに行ったと言われてるんですよ。何の根拠もないんですけど、ただスペインではヤコブっていうこの弟子がですね、特別扱いだそうです、ね、何かというとこの使徒ヤコブっていうのがね、出てくるんだそうです、ね、よくわかりませんけどね、本当に行ったのかもしれませんよ、で、まあ、その理由の一つはヤコブはここで殉教するんですけども、それまでの記録がほとんどないんですね。そうするとおそらくヤコブも世界各地に宣教していったんじゃないかということも考えられております。まあ、今日はゼベダイの子ヤコブですね、ボアネルゲスと言われたこの男ですけれども、最後は死にまで従順に従ったというお話をいたしました。お祈りしましょう。天の父なる神様、十二使徒の物語を読んでおります。さまざまな人がイエス様の弟子となりました。そしてイエス様はその一人一人にふさわしい訓練を与え、教育を与え、育てていかれたということを学んでおります。私たちもそれぞれに弱さを持ち、不完全なものですけれども、イエス様の弟子としてそばにおらせていただくならば、それぞれにイエス様によって育てられて、そして私たちのようなものでもイエス様の栄光を表すそのお手伝いをさせていただける、そのような希望が与えられておりますことを感謝いたします。人に仕えられるものではなく、仕えるものになりなさいとイエス様はおっしゃいました。イエス様もそうであったように、どうぞ私たちも人に仕えていく、いやそれは死に至るまで従順だったとイエス様もおっしゃいますけれども、なかなか難しいことですけれども、どうぞ私たちのそばにいる人たちに、私たちのできる最高の努力を持って仕えていくことができるように、イエス様がそうしてくださったように、私たちもそうしていくことができますように、どうぞ力を与えてください。そしてそのことを通して私たちが弟子として成長させていただけることを感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。